はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。令和に入って初めての収録ですね。まあ、令和入ったって言うと、まあ、特になんか変わるってわけもないんですね。まあ、だから、街には、今はね、令和最初の何々っていうね、あと平成最後の何々っていうのがね、あちこちのありましたけどね。まあ、これから慣れていくしかないんでしょうね。まあ、前回言ってなかったんですけどね、4月21日に、欅坂462期生のおもてなし会に行ってきたんですよね。場所は丸善インテックアリーナ大阪。これ、どこって思ったんですけどね、最初見たとき。これ、どこにあんのっていう。大阪市中央体育館のことなんですよね。朝潮橋にある。あ、昔行ったことあるって思い出しましたけどね。おもてなし会ね。まずおもてなし会っていうのが何かわからない。何をするのかっていうね。まあ内容としては、欅坂46の2期生が、おもてなしするっていう。まあ音楽部で楽器演奏したり、ダンス部で、ダンス踊ったり、で、料理部で料理披露したりっていう。で、私服ファッションショーっていう。まあ。で、その後最後、まあ、おもてなしミニライブっていう。その後はメンバーによるお見送りっていう。まあ。まあ、料理部はまあ、まあ、あんな感じかなっていう。まあ、みんな。まあ、料理はまあ、できることできないこの差が激しいなっていう。あ、これ食べんのきついって子もいましたね。オムライスを作ってたんですけど。で、その後ミニライブっていう。みんなキラキラしてウィウィウシーっていう。まあ、こっからいろいろ経験積んでまた変わっていくんだろうなーっていう。まあ、帰りはね、メンバーが、お見送りしてくれるっていう。まあ、これ僕行かなかったんですけどね。なんでかっていうとね、めちゃめちゃね、列が進むの遅いんですよ。僕は下のアリーナ席やったから、先に出れたんですよね。スタンドとかに比べると。それでもね、まず、下の、まあ、地下から上に上がるまでで、15分待ったんですよ。で、そっからやっと上がって、でも、やっと上がってそっからなんですけど、そこでももう列止まってたんでね。でも、あ、これ、これいつ帰れるかわからんなって思って、もう横で、まあ、出れることは出れるんですよね。外に。おもてなし会。お見送り。いいって人は。横のね、出口から出れるんで、そっから出てね、帰りは九条の虎地で食べて帰りましたけどね。ほんまなんか、あ、今しか見れないっていうね、この、みんなのウイウイしさっていう。いや、これがどうなるんでしょうね。でもそう思ってたらね、欅坂46のホームページでね、まあメンバー及びそのご家族への迷惑行為については、やめていただきたいっていう。まあ要はストーカー行為とか、まあ、メンバーを尾行したりするっていう、そういうのはやめてほしいっていう。まあね、やろう思ったらできますからね、メンバーの家とかね。まあ、車とかで送ってもらってるかもしれないですけどね、それでも尾行したらわかりますからね。一回わかったらね、もうしょっちゅう尾行されますからね、っていう。だから距離感がおかしいっていうね。 ね、僕ね、僕はね、ステージで歌ってんのね、見れたらそれでいいっていう。プライベートはもうそっとしておきたい派なんで、いやーほんまそっと、いや、だからね、こんなんしたって、本人が嫌なだけですからね。せめてね、お仕事の時以外はね、そっとしておいてあげてほしいなって思いますよね。で、その後ゴールデンウィーク入ってね、ゴールデンウィークの前ね、ゴールデンウィーク入ったんですよね。入って、まあ、アベンジャーズエンドゲーム見に行って、いや、これで面白かったですけどね、長いですよね、3時間ちょい。まあ、これで終わるのか。まあ、続いては行くみたいですよね、マーベルの映画自体は。だまあ、アベンジャーズエンドゲームの、あの終わり方ではもうアベンジャーズどうなんのだろうっていう。ねえ。だってまあ、スタークが死んでね、で、キャプテンアメリカはもうおじいちゃんになってまあ、参加しないですしね。で、ブラックウィドウも死にましたからね。いや、アベンジャーズとしてはだいぶ痛手ですからね。これアベンジャーズとしての活動を続けていくのかな。まあ、難しいかなーっていう。まあ、スパイダーマンね、今度やりますけどね。まあ、それでも他どうするのかっていうね。まあ、そうは旅立ったけど、また戻ってくる可能性もあるけど。いやー、でも、アイアンマンとキャプテンアメリカがいないというのは痛いよなーっていうね。それでもなんか最後、あ、これで終わるんやっていう。いや、良かったんですけど、寂しさもあるっていうね。ちょっとね、まあ、過去に戻ったりもしてね。で、スタークがね、自分のお父さんと会ったりしてね。なんかもう、いいなっていう。これで終わり。まあ、やったら見ますけどね。それでもこれからどうすんのか、またアベンジャーズ活動するのかっていうね。まあ、スパイダーマン続編やるからね。リブートというか、もう、なしにして、またアイアンマンとか、新たに始めますってことはないでしょうしね。それでもね、アベンジャーズリーダーがいなくなったっていうのはね、これは続けるの難しいかなと思ったりしますね。で、徳島ね、まあ徳島行った理由はね、四国で徳島だけ行ったことがなかったからなんですけどね。バスで、大阪からバスで行ってね、すごいですよね。あの高速バスで2時間かかんないんですよね。渋滞しなかったら。徳島まで。あ、でもこれやったら、徳島での若い子、地元で遊ばん子出てくるよねっていう。大学生ぐらいまでだったらともかくね、もうこれ社会人になったら、大阪とかで遊びに行く子出るでしょうねっていう。ちょっともう2時間かかんないんでね、朝一で出たら、大阪にはもう、9時、なる前には着くかなっていう。で、7時ぐらいに帰っても9時には着きますからね。いや、これ普通に遊びに行くよねっていう。すごい便利になったなとは思うんですけどね。で、高速で鳴門公園口で降りて、そこから歩いて、大塚国際美術館に行って、まあ、何かっていうの、大塚グループですよね。大塚製薬とかの入ってる。が、創立75周年記念事業として、徳島県鳴門市に設立した、日本最大級の、陶板名画美術館っていう。まあ、オリジナルの絵はないんですよ。だから、世界各国の名画を、オリジナル作品の同じ大きさに 陶板に複製しましたっていう。まあ、日本にいながらにして世界の美術館が体験できますっていう。まあね、ものすごい広かったですよね。地下から、地下3階からね、2階まであるんですよ。まあでもね、有名どころはね、もう、下の方に多いんですよ。もう上の階に行くにつれて、まあ有名っちゃ有名なんですけど、そんな人気のある作品は減ってくかなっていう。いや、それでもね、あんだけあるっていうのはすごいなと思いましたよね。いや、あんだけ見れるっていうのがね、ただただすごいよなっていう。一挙に見れるっていう。まあ、地下3階からね、地下3階というかまあ、地下3階から入っていくんですけどね。システィーナホールね、まず有名な。まあ、システィーナホールね、まあ何かっていうとね、紅白歌合戦で米津玄師が歌ってたところですよね。システィーナ礼拝堂天井画がある。あそこですよね。広い、人多い、ただただ圧巻っていう。まあだからご飯中で食べましたけどね。まあ再入場不可ですし、もうこれ3、4時間かかるなって感じだったんで。実際かかりましたね、見てると。でも、ありがたいことですよね。ほんと、お金持ちが、美術とか、スポーツにね、お金をつぎ込んでくれるので、僕ら庶民はその恩恵に預かれるっていう。お金持ちとか、まあ、行政とかがね、ここら辺のことにお金突っ込まなくなったら、もうだいぶ衰退しますからね。まあ、それがいいのか悪いのかわかんないですけどね。こうやって見れるのはありがたいことやと思いますよ。で、出て、まあ、バスで、徳島駅まで行って、徳島駅、県庁所在地、徳島市ね、の駅なんですけどね、ちょっと歩くともう商店街とか、ほぼシャッターで錆びれてるっていう、大丈夫なんかなっていう、もうほとんど閉まってるっていう。いや、駅前は便利なんですけどね。駅前はいろいろ店あって。でも、ちょっと歩いたらっていう。で、続いて、眉山登って、眉山ロープウェイで。で、その後降りて、で、魚食べて、安兵衛って店で、ね、予約してたんですけどね。予約して正解っていう。行ったらほぼ予約席で埋まってるっていう。居酒屋なんですけどね。で、やっぱり海のあるところなんで、魚が美味しいっていう。で、魚いろいろ食べてっていう。まあね、ここ来てまで、ね、肉、食べるのもね、っていう。まあ、鳥は食べましたけどね。名産品なんで。まあでも、あとは食べなかったですね。あとはもう魚魚でしたね。で、次の日は、剣山に登ったんですけどね。いやー、剣山ね。雨でしたね。雨なんでね。もう、で、風も強いし、何も見えないっていう。まあ、それでもね、登りましたけどね。ただ登っても何も見えないんで、登る意味あんのかっていう。まあ、ねえ。まあ、しょうがなかったんですよね。この、剣山の近くに宿取ってたんで、もう行くしかなかったんですよっていう。で、行ってね、交渉したらね、早めに宿に、 部屋に入れてもらえたかもしれないですけどね。ただ、あそこまで行ってね、全く剣さん行かへんのもって感じだったんでね。剣さん登ったんですけどね。風強いし、雨降るしっていう。ほんまなんか、辛さしかなかったですよね。で、降りて、宿に戻って、宿に戻ってっていうかもう宿に行って、で、チェックインして、で、お風呂入ってご飯食べて、もうこれはこれでっていうね、もう雨降ってて、風も強いから、外出てなんか空見るとかもできないし、で、お風呂は8時までで、で、食事も8時までやったかな。食事も早いんです。結構早いんですよ。だからもう8時前の前にご飯もお風呂も済んで、で、早めに寝て、で、次の日は、まあ、また徳島戻って、で、まあ、ちょこちょこ回って、で、お土産買って、帰ってって感じでしたね。まあゴールデンウィークやからね、行きも帰りも若干混みましたけどね。まあでも、まあでも良かったかなっていう。まあ、剣さん行くときはね、レンタカー借りて行ったんですけどね。さすがにね、レンタカーね、で行くの精一杯かなっていう。さすがに奈良からね、徳島まで車で行くのはね、きついかなっていう。行きはいいんですけどね。これ帰りがねえっていう。あと、渋滞になった時、自分の体が持つのかっていうのもね、あったりしたんでね。だから大体ね、遠く旅行行くときは、現地でレンタカー借りるようにしてますね。一番遠く車で行ったんって、岐阜ですかね。もうそこが精一杯かなーって思ったりしましたね。次のニュースなんですけどね、話題なんですけど、プロレスラーね、12日ね、プロレスラー傷害容疑で逮捕、駐車場でトラブルっていう、神奈川県茅ヶ崎市は12日傷害容疑で茅ヶ崎市のプロレスラー阿部健二容疑者を逮捕したっていう、まあ本人ももう認めてるんですよね。茅ヶ崎市のスーパーの駐車場で、会社員の男性の首元を両腕で掴んで、頭を右脇に抱えて地面に叩きつけるなどの暴行を加えて、出血や打撲などの軽傷を負わせたっていう。まあ、阿部容疑者の車が駐車場で順番待ちしてたら、横から来た被害者の車が列に割り込む形になりトラブルとなったっていう。で、被害者が110番通報して、警察来て捕まったっていう。まあ、僕はプロレス、まあ見たりするんですけどね、阿部健二誰やねんと思いましたけど、ね、名前聞いたとき。まあフリーのプロレスラーで、まあ、すごいマイナーなレスラーですよね。まあ、首元を両腕で掴んで、で、頭を右脇に抱えて地面に叩きつける。DDT ですかね。っていうか、まあ、素人相手にすることじゃないんですけど ね、 もうね。今更の話ですけどね。プロレスってあれ、鍛えてる人同士がやってるからね。あんな感じに見えますけどね。実際かなり危険なことしてるっていう。まあ、ありますよね。駐車場順番待ちしててね。横から来た車がとかね、あとなんかこう駐車場でこうバックで入れようとしたら他の車がさーって入ってくるとかね。結構駐車場って結構無法地帯ですからねっていう。スーパーとかね、ショッピングモールもね。結構でかい駐車場あるじゃないですか。でかい駐車場。でかい駐車場でもね、もう曲がるとき左折とか指示器出さない車結構いますからね。 あれが僕は理解できないんですけどね。で、もう一回ぶつかりそうになったことありますからね。こっちは直進なんですよ。で、向こうは右折しようとしてんですよ。で、右折しようとしてるんですけど、指示器出さないプラス曲がろうとしてんのにこっち見てないのダブルできたんで、もうちょっとでぶつかるって状態になったことありますよね。まあ、スーパーって私有地ですからね。なんか私有地やからなんか緩くなってしまうっていう。まあ、それでも車同士やから、ね、指示器出すなりした方がええとは思うんですけどね。車ね、今も煽り運転とかね、まあトラブルになったりしますからね。車ね、運転ね、教習所で習うんですけどね、大体の人は。でもみんな、運転慣れてくるにつれて、それぞれ感覚が変わってくるじゃないですか。例えばこうスーパーの駐車場から道路に入るときのタイミングとか、あとは、車間距離とか、あとは指示器をどこで出すかとかっていう。もうひどい人やったらね、もう交差点入ってから指示器出したりしますからね。まあね、ここら辺はもう人それぞれですからね、感覚がっていう。まあそれでもね、もうだから、それでもね、まあ他の車にね、指示器って自分のためじゃないですからね。他の車に教えるためですからね。車の夜間のライトもね、自分が見やすくするためじゃなしにね、他の車とか歩行者に自分の存在知らせるためですからね。だからね、安全に越したことはないとは思うんですけどね。まあただこのプロレスもやりすぎですけどね。横入りされて頭に来たからってねっていう。カチンってきたんでしょうね。まあね、たまに喧嘩してる人いますけどね。もうそこで時間かかるのはいいのかって思うんですけどね。そこで揉めてね、時間かかるのはいいのかと思うんですけど。いや、それでもなんかもうカッとなったらね、まああとはメンツとかね、舐められたくないとかねっていう。まあ、メンツ大事ですけどね。そのために、そのためにね、そこまで言うのっていうね。まあなんか、そこまでね、そこまでこだわるのもね、よくわからないんだけど、それで何か得ることあんのっていうね。って思うんですけどね。まあここら辺は人それぞれなんでね、プライドとかはどうしようもないですよね。で、最後の話題ですけどね、読売テレビのニュース番組のね、関西情報ネット10、ローカル番組ですよね。僕も結構見たりしますけどね。これの迷ってなんぼっていう金曜日のコーナーでね、店の常連が男性なのか女性なのかわからないっていう店員の依頼で、本人に確認するって内容で、で、最初下の名前聞いたら胸触ったりして、最後免許証見せてもらって解決したっていう。まあ、それにコメンテーターの若市浩二氏が怒ったっていう。まあ、本人の了解は得てるんですよ。本人の了解は。これまあ、本人も怒ってはいないんですよ。怒ってはいないんですけど、っていう。まあ、若い人生が激怒したっていう。まあ、 男性か女性かという聞き方ね、許し方は人権感覚の欠如っていう、個人のセクシャリティにそういう形で踏み込むべきじゃないっていう。例えね、本人がテレビに出ることを了解しててもね、個人のセクシャリティにそういうアプローチね、胸触ったり免許証で見せてもらったりっていうのが人権感覚、人権意識に基づきますっていう。ねえ、ここら辺は、ここら辺をね、大げさと取るか、大げさと取ったり、まあ、本人がいいって言ってるんだから、とかっていう見方もできるんですけどね。まあ、でも、個人的にはね、本人がいいって言ったからって、やるもんちゃうよなっていう、この胸触ったり、免許証見せてもらったりっていう。そもそも店員の依頼っていうのもねえっていう。いや、その、店の常連やったら、俺店員自分で聞けよっていう。その、番組に確認っていうね、これ。普段ね、駅で見かける人程度やったらね、まだわかるんですけどね、店の常連ってね、っていう。まあ、個人のセクシャリティってね、踏み込むのね、結構考えた方がええ話ですからね。そこにガガって踏み込むっていうね、のがありかどうかっていうね。まあ、ここら辺と本人がいいから、やってもいいのかって言われるとっていうね、っていう。ってもんのもありますしっていう。まあ確かにね、人権感覚の欠如ですよね。いいって言ってるからっていうね、っていう。まあこれ僕が見たらね、あの、女の子がお尻触っていいって言ってるからね、触ってるようなもんですからね。いや、まあ、お互い了承してるんやろうけど、だからって言ってするのっていう、それありにしてるのっていう、ってやつなんですよね。まあね、あんまりね、ガチガチに、なってね、厳しい社会なんのも嫌ですけどね。でもまあ、テレビですからね。まあ、影響力もあったりするし、もう、了承得てるからって言ってね、まあ、何でもやってええもんちゃうなと思ったりしますね。では今日はここら辺で終えたいと思います。お相手は JK でした。